私は勝ちますよ。
ちょっと、荒神七瀬は亡霊ではないっていうのがあなたの立場じゃなかったの？
道理で無理を崩せないならこちらも無理を使います。そこを入り口にうちから道理を築きます。幽霊が現れる原因が何かを納得させられれば、必然的にその幽霊を消す方法もわかります。原因を取り除けば幽霊は現れなくなるものですよ。解決第二、行きます。荒神七瀬はでっち上げではない。本当にいる亡霊である。なら、なぜ七瀬かりんは霊となって現れ人を襲っているのだろうか。
はあ、お、また始まるのか。
寺田刑事を殺したのは荒神七瀬である。荒神七瀬について独自に捜査していた刑事は運悪く本物に遭遇し、鉄骨で撲殺されたのだ。幽霊など信じていなかった刑事は本物に驚き唖然とし、そこを殴られた。抵抗しようもなかったろう。不可解とされる現場の状況も亡霊が犯人だからできたことだ。では七瀬かりんが亡霊として現れる目的は何だろう。この世に残した未練とは何だったのか。
不慮の事故ならいかにも亡霊になりそうだろう。
七瀬かりんの事件は限りなく自殺に近い事故死と考えられている。あの夜、七瀬かりんは降ってくる鉄骨をまともに受けてもいいと思うくらいに絶望していた。ある意味彼女は望んで死んだのだ。なのになぜ亡霊としてさまよい出てくるのか、なぜ自ら甘んじて受けた鉄骨を凶器として暴れるのか。自分を死に追いやった世間への恨みから霊となったとするなら、すでに七瀬かりんは復権を果たしたのではないか。荒神七瀬の出現によって彼女はこうしてスターとなった。なのになぜ一層凶暴化し人を殺すまでに至ったのか。そもそも彼女がアイドルの座を追われたのは実の父を殺したという殺人疑惑をかけられたからだ。これではせっかく復権しても再び非難と恐怖の対象になってしまいかねない。よって七瀬かりんが亡霊になったのは世間への恨みからではない。別の不満、別の真実を世間に訴えたいがために現れた。そしてその訴えを世間がいつまで経っても理解しようとしないため一層凶暴化したのだ。考えてみてほしい。彼女にかけられた殺人容疑は解消されたわけではないのだ。彼女が本当に父親を殺していたなら今更何を世間に訴えようというのだろう。彼女は殺していないからこそ怒り、その事実を世間に知ってもらいたくて化けて出てきたのである。しかしそれだけだろうか。彼女の怒りは別のものを求めているのではないだろうか。
これ推論じゃないでしょ。
はい、解決第二の私はただの物語作者です。ここの閲覧者は 亡霊を支持し信じたがっています。その謎を解き明かし、亡霊の存在を儀式的に消滅させるのです。事の始めに戻ろう。なぜごく一部に人気があっただけのアイドル七瀬かりんに父親殺しなどというおぞましい嫌疑がかけられたのか。これは企まれ人為的に生み出された疑惑なのだ。七瀬かりんは罠にかけられた。だから彼女は亡霊となって現れたのだ。七瀬かりんは自分を陥れ自殺にまで追い込んだ人物を告発してもらいたがっている。我々はその意図を汲み疑惑の真相を解き明かさねばならない。父親殺しの疑惑を最初に持ち出したのは誰か。ここからは少々際どい発言になりますが、他でもない殺されたとされる七瀬かりんの父親がこの疑惑の発端なのだ。父親が娘から殺意を感じて文章として残しておき、死後にそれが発見される。こんな都合のいいことがあるだろうか。七瀬かりんが父を階段から突き落とし事故死に見せかけて殺したなら、手記もしくは類する書き置きの存在を危ぶんで真っ先に処分しようとしただろう。さらに父が周囲に自分への不満を漏らしている時に殺害するという危険を犯すとも考えにくい。
七瀬かりんはその頭の良さで捜査から逃れたのではないかと言われていたな。
でもそれにしてはミスが多い。
そう並べると考えにくいことだらけだ。
そう、七瀬かりんは父を殺していない。殺意も持っていなかった。なのになぜ父は娘の殺意を訴えたのか。七瀬かりんを罠にかけたのはこの父だ。娘の成功を台無しにするため父は事故死に見える形で自殺し、後になって娘の殺意を綴った手記が発見されるようにしたのだ。あるいはこの物語は事実かも。親子関係がどうであったかは想像の域を出ない。娘の収入を当てにして仕事を辞めたという報道もある。
アルコは俺のことを蔑んでるんだ。あいつは昔から頭の良さを鼻にかけて
自分の娘だろ。あんないい子を悪く言うなんてどうかしてるぞ
父が娘との関係に不満を持っていたのは事実だろう。娘の派手な活躍で生活している。だがそのことにコンプレックスを抱えてもいる。辛いが同情すらしてもらえない。だから父は娘を恨んだ。どうあがいても娘の輝きに至れないなら道連れに自殺しようと考えたのだ。それが彼の意義あるし最後のプライドだったのだ。その意義のための仕掛け、残した時限爆弾があの手記である。結果として七瀬かりんは父の思惑通り貶められた。
七瀬さん、お父様のあの言葉にはどういった意味があったのでしょうか。
私は何も知りません。急ぎますので。
ちょっと、あなたのお父様が残した手記にははっきり書かれているんですよ。あなたに殺されると。七瀬さん。
そして彼女を限りなく自殺に近い事故で死なせるまでに至ったのだ。七瀬かりんはそうして死んだ。死んであの世へ行った。そしてそこで先に死んでいた父と再会し、父自身から真相を知らされたのだ。
あの世で父親から真相を知るって調理論もいいとこじゃない。
あの世で知らずにどこで知るんですか。悪意を持って父に陥れられたと知り、彼女は無念のあまりそのまま成仏することができなかった。だからこの世に舞い戻り真実を訴えようとしているのだ。父親を殺害したのではなく父に殺されたのだという悲劇を知ってもらいたくて暴れている亡霊なのだ。七瀬かりんは父に裏切られたゆえに魔となった。醜い怪物になり果ててしまったのだ。もし彼女を哀れに思い、彼女の可憐な姿を思い浮かべ成仏を願うなら、後人七瀬はきっと夜から去るだろう。 無念を晴らすのは物語を受け取る者、採決を下す諸君だ。七瀬カリン、本名七瀬ハルコを我々の祈りで安らかに天に送り返そうではないか。
カリンちゃんかわいそう。
後人七瀬のイメージが変わる話だった。
でも親父の気持ちもわかるな。
あの世とか言ってるのに意外と食いつきがいいわね。ねえ、あれ弱ってるんじゃない？
リッカさんもこちらが成功法の解決編からすぐ変革的な解決へつなげるとは読めなかったのでしょう。亡霊を信じたがっている人たちの中に亡霊を前提とする主張を放り込んだのですから、支持される可能性も高くなります。九郎先輩もたやすく現実を決定できたと思います。でもまだこれでは勝ちを決められません。
実の父親に罠をかけられたというのは納得できるけど、どうもな。
やっぱり世間全般恨んで暴れてるように見えるんだよな。
警官まで殺してるし。
リッカさんが流れをつかみ返してきました。七瀬カリンの亡霊がもっとまともな姿で恨めしそうに現れていれば、解決第二で幕を下ろせたかもしれません。ですがいかんせん、後人七瀬の名は大きな壁になります。まともな訴えや要望のある霊がそんな名と格好までして暴れそうにないんです。でもリッカさんは私の物語を全否定はできませんでした。ネットの向こう側にいる多くの人たちが望み、信じる可能性が高い物語を選び続けようとするなら、一定の説得力を持つ私の物語をリッカさんも踏まえざるを得ない。大体物語においては絶対有利な多数派を絶対不利な少数派が大逆転するのをみんな期待するものじゃありませんか。解決第三、行きます。新たな仮説を立てよう。後人七瀬は怪異ではない。生きた人間の意図によってでっち上げられた偽物の亡霊であり、寺田刑事を殺したのも生きた人間だ。後人七瀬は七瀬カリンでないゆえに、その出現と死に様は矛盾する。ことの起こり、七瀬カリンの死を再検証してみたい。彼女の死にはやはり不審な点がある。あれは彼女らしい死に方ではないという意見があるのだ。彼女は追い詰められていた。せっかく築いた芸能界の地位を失い、復帰も困難になっており、親殺しの疑いもかけられ、それが父の手記に端を発していたとなれば、それまでの人生全てを砕かれたも同じである。自殺の動機は揃っている。しかし他ならない実の姉が妹の自殺に疑いを持っているのだ。
俺はインタビューを聞いた。妹がこれくらいでやけになるとは思わないとか、あんな見苦しい死に方をするとは思えないとか言ってたぞ。
身内が自殺した場合、肉親が素直に受け入れられないこともないわけではない。自殺原因が肉親自体にあったかもしれない場合、周りから責められないために責任転嫁を行うのである。だがこの姉は周囲や警察に余計勘ぐられそうな発言をしている。責任転嫁の心理だけでここまで言うだろうか。姉は最初から疑っていたのだ。七瀬カリン、本名七瀬ハルコは本当に死んだのか、鉄骨に潰されて死んだのは別人ではないかと。
入れ替わり？
顔のない死体といえば入れ替わりは鉄則だな。
死体はもちろんしっかり身元確認がされている。服装、血液型、 指紋、身体的特徴、しかしそれらにどれくらい信用が置けるだろう。服は着替えれば済む。指紋も以前から警察に登録されていたわけではない。ホテルの部屋の私物を別人のものとすり替えておけばクリアできる。歯型は顔と一緒に砕けている。同じ血液型の人間だって多い。別人と入れ替わっている可能性は排除できない。となれば入れ替わりは理論上可能だ。要は顔が潰れていても入れ替わっていそうにないと警察が判断すれば成功する。
でも現実に入れ替わりなんて無理だろう。
現実かどうかは関係ない。重要なのは七瀬カリンの姉がこの死体が別人と入れ替わっているかもしれないと疑ったかどうかだ。妹がおよそ妹らしくない状況で死んだ。頭がよく人気アイドルになりつつあった小賢しい妹がこんな簡単に死ぬわけがない。そう考えるのも当然だろう。いや、悪意ある行動をした者ほど相手の悪意を疑うものなのだ。では父の残した手記をマスコミに流したのは誰か。それは七瀬カリンの姉としか考えられない。姉の初美は妹を快く思っていただろうか。華やかに活躍していた妹と常に比較されていたのではなかっただろうか。姉と妹は良好な関係ではなかっただろう。七瀬カリンに殺人疑惑が上がった時、姉から妹を擁護する発言は一切出ていない。妹を追い込んだマスコミを非難する声明すら出していない。姉は妹へのささやかな報復として手記をマスコミに送った。それがもたらした効果は姉の思惑を超えていただろう。だから
春子がこんな簡単に死ぬわけがないわ。誰かに殺された可能性はないの？誰か、この死体は誰か別の。
妹は死んだふりをして自分に報復してくるのでは。現実的に考えれば人物の入れ替わりは困難だけれど、できないことはない。姉にとって七瀬カリンという妹はそんなことをやりそうに思えていたのだ。落とし入れられたと気づけば報復してきそうな、そう想像させるに足る人間だった。
私もきっとあんな風に殺される。春子ならやるわ。違う、春子は生きているわ。
死んだとされた人間は警戒されない最強の復讐者だ。姉は恐れた。本当は死んでいる妹の影に怯え、日常生活に支障をきたすことになった。そこで必要とされたのが公人七瀬という嘘なのだ。
はあ、わからん。
姉のことを親身に考え、彼女を助ける人物がいたとしよう。
春子ちゃんは死んだ。その事実を受け入れなくては初美は壊れてしまう。初美を助ける方法はこれしかない。春子ちゃんの死を証明すればいい。七瀬カリンの亡霊を出現させればいいんだ。
公人七瀬の姿になり、夜な夜な人を襲ってみせることで亡霊をでっち上げ、その噂を広めようとしたのだ。普通なら身内の亡霊が現れれば心穏やかではいられないだろうが、姉の場合亡霊が現れた方がいいのだ。
その場合犯人は誰なんだ？
姉の恋人じゃね？
その可能性は低い。深夜恋人が不審な行動をして姉が気づかないはずがない。犯人は時間に自由があり、彼女のためには方法を選ばず手間を厭わない、いささか変質的な傾向のある単身者と見るべきではないか。犯人は七瀬カリンの姉のために公人七瀬という意もしない亡霊をでっち上げ、偶然出くわした寺田刑事を殺害した。姉のために殺人まで犯し追い詰められた犯人は姉へ関係を迫り危害を加えるかもしれない。公人七瀬は怪異ではない。至急この変質的な犯人を特定し、関係者の安全を確保すべきである。
大丈夫？
ペース配分は分かっています。
解決第三は効果があった。面白がってるだけにしろ支持するものが多い。
その割に後陣七瀬は弱ってないんじゃありませんか。
犯人は七瀬カリンの姉の心を落ち着かせるために後陣七瀬をでっち上げたというが、これはおかしい。姉は妹の報復を恐れていた。落ち着かせるためなら後陣七瀬の設定はもっと穏当でなければならない。なのに後陣七瀬が鉄骨を振り回し人を襲うという属性なら、生きた妹が報復に来なくとも亡霊の妹が襲いに来ると思わないか。さらに殺人まで犯したなら恐怖は最大になる。姉の精神を一層追い詰めるだろう。よって犯人の動機は成立しない。動機が崩れるなら連鎖的に解決すべてが成り立たないことになる。
もっともだ、あの解決はないな。
そうか、犯人が矛盾のない行動を取るとは限らない。
実際にあるかもしれないけど、そんな解決ありなら何でもありになるぞ。
犯人はちょっと頭が変で思い込みの激しい奴なんだ。
後陣七瀬は亡霊ではない。その存在を消すべく放たれる第4の一撃。次回、最後の虚構。